ヨハネによる福音書第19章の38節から42節。そのうちイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマテアの出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たあることのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を引き取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて雨布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまた葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。以上です。昨日まで牧師の大衆会が玉名でありまして、今回は諸宗教との対話とか死刑判決をめぐりですね、いろいろな冤罪事件の問題とか、そういうことを、シュバイツラーであとですね、あとカトリックが持っている神明山というですね、宗教交流センター山の中にありますけど、そこでですね学びをですねすることができました。そういう学びの中でですね、ある牧師がですね最近ですね葬儀に関わってですね、どうしてもですね自分もですねなんか心が痛いっていうか、葬儀の中で一番ですね自分もやりたくないっていうか、ご遺族喪主にさせたくないことがあるっていう話をしていました。何かというとですね、火葬場のボタンを押すということですね。僕もそう思いますですね。あれ火葬場に行ってですね、最後にですね全部納めた後に喪主が呼ばれて、あれボタンを押せって言われるんですよね。これなんとかならないのかなと、やっぱり押せないですよね。押せないというか押さなきゃいけないんですけど押せないんです。で、ある牧師がですね今回もですね喪主がやっぱり押せなかったって、そりゃそうだと思うんですよね。その人がですね愛していれば愛すること、それがですね子供であればですねなお押せないですね。このようにですねもっとですね生きてほしいという思いもありますし、誰か代わりにしてくれる人がいないんだろうかって話でした。あれは規則で決まっててですね家族以外のものが押せないのかもしれません。ただですね最近はですねあれもうなくなったんですよね。だんだんなくなってきております。都会からですねずっと、鹿児島とかですねの葬儀でまだありますから、もう宮崎はないって言ったかな。とにかくあれをですねやっぱり遺族がするんじゃなくて係の人がですねそれでは点火しますって言って押す。それも一つの配慮だろうなと思います。ただ、葬儀にですね何回もですね参加しててですね、みんながですね心がですねヒュッと現実に戻ってくるのは火葬場だと思います。火葬に入れてボタンを押してですね一礼をして、そして待合室に行く、そうするとそこから笑顔がですね出てきますので、なんかどっかで区切りがですね、きちっとあって、そこでですね、変わっていく。でもボタンはやっぱり押したくないだろうなと思いながらですね、昨日の話を聞いておりました。イエス様はですね、十字架上で完全に息を引き取られたとですね、聖書は書いてあります。人々はイエス様の死を確認してですね、ピラトに埋葬を願い出ます。多分一刻も早く墓に納めたかったんだと思います。悲惨なですね、姿ですね、血を流しながらですね、息を引き取っておられる姿を十字架の上にずっとつけとくっていうのはですね、やっぱりイエスを愛してた人たちにとってみればとってもできなかったことなのでしょう。ですから一刻も早くですね、墓に納めねばならなかった。悲しむですね、余裕などなかったんだろうなと思います。イエス様はですね、その後復活ということを話しておられたのでですね、ゆっくりですね、すればよかったのかもしれませんが、人々はなんとかですね、墓に納めるまではしたいですね、自分でけじめをつけたい、そういう悲しみの中でイエス様を取り下ろして遺体をですね、きっと納めたんだと思います。その後はですね、復活という喜ばしい希望がですね、私たちに与えられることになります。ただその時はですね、なんとかしてイエス様を納めたいという一心だったんだというふうに思うのです。昨日もですね、午後から緩和ケア病棟にですね行きましてですね、やっぱり緩和ケア病棟って本当に難しいなと思うんですよね。で、一人のですねご婦人がですね、12月終わりかな、 1月の初めからですね入っておられるんですね。まあ、あの緩和ケア病棟ですから別にもう治療するとかですね、もう手術をするってことはないんですね。ゆっくりですね自分の死をですね受け入れていくというですね、まあ、そういうことがですね緩和ケア病棟でされるから、まあ、手術をするとかいっぱい検査をするとか、まあ、そういうのはないんですね。まあ、多分薬でですね抑えながらですね痛みを抑えながら最後の時を待つんでしょう。そこで昨日はですねご主人がですね来られてどうしても納得できないんですってね、まだやることあるだろうっつってですね、まだですね最近の医学はですね発達してんだから病院を変わって検査して、手術をしたりすればまだ助かるんですね。なのになんでこの緩和ケア病棟に家内が入っているのかっていうのが辛いっつですね。でよく話を聞いてみるとそれはお子さんたちなんですよね。お子さんたちがお母さんの最後は安らかにですね静かにですね一番いいところで環境もいいところで過ごさせてあげたいという、これは子どもたちのお母さんへのなんていうんでしょうね、最後の感謝の印なんでしょう。なのでご主人はそれを断れないんですよね。でもやっぱりじくじたるものがあるんですよね。まだやれることがあるのになんでだですね。いや難しいなと思いながらですね、まあ、私たちは話をですね一生懸命聞くだけなのでですね、まあ、子どもたちにとってみれば最大のですね愛の表現の仕方が多分最後はお父さんとお母さんがゆっくりですね緩和ケア病棟でいろんな話をしながら最後を迎えてほしいっていう願いなんだろうけど、ご主人は納得できないというのはですね、じゃあその間に立ってですねじゃあ私は何ができるのかなと思うと何もできないな、まあ、きっとですねイエス様の死をですね誰も認めたくはないですね。あれだけ私たちと共にいてですね愛を語りですね奇跡を行ったあのイエス様が十字架上で息を引き取られたですね。死っていうのをですねやっぱり受け止める認めるっていうのは大変なことなんだろうなというふうに自分はまだそこまで言ってませんのでですね、でもですねこれは死は終わらない、そこで終わらないということをイエス様はですね私たちに教えておられる、まあ、人々はですねイエス様の死を何とか受け止めようとして墓に納めたのでしょう、まあ、しかしイエスキリストはですねそれが最後ではなく復活という新しい命でまだ私たちのところにですね現れてくださったというですね、まあ、宗教家が語ることがあるとすればですね死は終わりではなくてですね次に新しい生命が与えられるんですね。だからこの世の中で一生懸命ですね生きたという証を残したらどうですかという、まあ、それだけしか言えないかなと思いながら昨日は複雑な思いをしてですね帰ってきたのです。まあ、私たちですねクリスチャンには死は終わりではない、復活がある、まあ、その希望を見続けながらですね今日も生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人死を受け止めるのは本当に難しいことです。しかし私たちにはイエス様の復活が与えられています。どうか私たちが復活の望みを持ちつつ今日一生懸命生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会に生きる集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人とともにいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々に主の平安がありますように。今年はハレルヤ書店の改築と、またカフェの改築、また改装をしようとしております。この計画が主の御心にかないますように。悩みのところにある人たち、また病床にある人たち、死に直面している人たちには、どうか主が共にいて慰めの言葉、御言葉によって癒してください。今日も私たちが生きる上で必要な糧を聖霊によって豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。